飯田文化の風、今回の飯田文化の風は飯田市美術博物館を邪魔しております。お話を伺いますのは学芸員の村松武さんです。お願いします。
はい、村松と申します。よろしくお願いします。
今日は早速展示室にお邪魔しておりますが、こちら美術博物館入って正面です。特別陳列南アルプスジオパーク、ジオサイトを巡る南アルプスを感じられる、まず大きな地図、鳥瞰図を見させてもらってますが、村松さん、ジオパークっていうのはどういうところを指すんでしょうか。
はい、はい、ジオパークっていうのは大地の公園なんですね。ジオっていうのが、まあ、大地であったり、それからパークっていうのは公園ですので、まあ、そのまま直訳すると大地の公園。そこでどんなことをやってるかっていうと、守る、大事にする、保全するっていうことが一つ、それからそういう見どころを活用して、教育や、まあ、いろんな学習活動に役立てよう、それからもう一つは地域の観光にね、生かしていこうと、そういう、まあ、3つの柱があってね、そういう活動をやる、ところがジオパークなんですね。で、2008年からね、日本では始まってるんですけど、まあ、南アスのジオパークは、その最初の年から始まってですね、その時から登録されて、で現在まで来てます。まあ、日本にどんなジオパークがあるのかって示したのがこちらの図でね、国内にはね46地域の日本ジオパーク、それからその中の9つの地域がね、世界ジオパークにも認定されてるんですね。これはすごい先進的なところで、南アスはまだそこまでは行ってない、日本ジオパークの、まあ、一つなんですね。
守っていく場所、はい、それからここから学んで、はいはい、さらに観光の資源にもなりうるっていう場所ですね、
はい、そうですね。まあ、日本っていうのは変動帯、火山があるし、それから地震も多いし、現在でも南アルプスは隆起しているところなんですけど、そういう変動帯に位置してるんですね。日本のジオパークというのはそういう変動帯を、そういうところが見どころのジオパーク多いんですけども、南アスのジオパークも、まあ、変動帯に位置するところだということで、南アスというのは、はい、一つはその作っている大地の岩石がここでできたんじゃなくて、遠い海の底でねできた岩石が、まあ、何千キロってこう移動してきて、そして、まあ、陸から運ばれた砂や泥と一緒になってこう持ち上がってきたとこだっていう、まあ、壮大なこう1億年とかね、かかってできたとこなんですよ。まあ、そういったところをね、一つの魅力と しておりますね。入っていただいて正面にね、
はい、
まあ、床にこうマップがあるんですけど、そのさらに奥にですね、全部で、5つ の石をね紹介してるんですね。その中の3つの石、これはね南の海から来た石なんですよ。
南の海から来た石が、はい、
それが海産地の大地を作ってる。まあ、皆さんに見ていただきたいのが赤色チャートっていうね、遠山の河原で取ってきた石なんですけど、今でこそこう、ね、南アスの高い山にあったり深い渓谷の中にあるんですけども、これはもともとですね1億年前は南の方の海の底でできてるんですね。これ実はプランクトン、海の中にプカプカ浮かんでいるプランクトンなんですけど、そのプランクトンにはいろいろありましてね、珪酸質 SIO2 っていうね、ガラスの材料になるような成分なんですけど、そういう殻を持つね放散虫っていうプランクトンがいるんですよ。で、それ現在でもすごくたくさん海の中にいるんですけど、特にね遠洋、陸からずっと離れた遠い海に多いんですね、表層付近に多い。で、それがね死んじゃうと、その殻がねゆっくりと沈んでって海の底に溜まる。これが時間が経つとこういう硬いね石になるんですね。
石になって、実際には海の底から、これは南アルプスに、
現在は南アルプスの 肘岳にはこのちょっと北側にね、稜線に見事な赤い岩石の壁がありますからね。
そこに海の生物のこう死骸があることで確かだって言えるわけなんです
ね。やっぱりそういうね、1億年のこうドラマがね、南アルプスの大地には記録されてるんですね。
この不思議な摩訶不思議な感覚を皆さんにも飯田市美術博物館で体感してほしいですし、こちらには顕微鏡があって、
はいはいはい、
これが、
はい、今の赤色チャートの中に含まれている放散虫化石がですね、実際に見れるようになってますので、これ電気をこう自分でつけますと、見れますので、ぜひちょっと見ていただいて、
あらあらあらあら、あ、白い渦巻きのマカロニみたいな、あれでいいのかな、ぐるぐるしてま す,
ううます。
あれが形で言うとクラゲの傘のような、合ってますか、私見えてるのそれですか。
多分そういうもんだと思います、ね、だいたい 0.2 ミリぐらいなんですけどね、三角形っていうかね、タケノコ型のものがね、結構時代とともに変化するものですから、年代がそれでわかるんですね。
本当だ本当だ、
これが1億年前の遠い海の底で生きてたプランクトンの化石なんですよ。ちょうど陸上では恐竜がね、全盛の時代ですけどね。
すごくお話ししてもらって、もう分かる分かるんですが、その年数の幅についていけない自分もいて、
そうですよね、
面白いですね、これね。
地質っていうとすごい長い時間を取り扱うんですよね。だから僕らが最近の、現象だとか言うと、だいたいね、1000万年以降とかね
最近が1000万年以降
そうなんですよ、実はね、稲田に、まあ、南アルプスもそうなんだけど、岩石っていうのは、まあ、カチカチになった基盤岩と、ちょっと柔らかいね、表層に残っている岩石と、そう大きくね、分けることよくあるんですよね、
はい、
稲田で言えば、例えば化石によく出るね、富草の地層とか、ああいうのは、まあ、表層の新しい岩石って一応、新しいといってもね、だいたい1800万年前なんですよね、にできた石なんです。だから新しいっていう、まあ、地層自体がそういう、ね、年数の、実際に富草とかね、今日ここでは紹介している守谷層のね、化石含んだ守谷層っていう地層もあるんだけど、あれもね、取ってきて置いていくとね、そのうちにボロボロっとなっちゃうんですよ。まだ十分ね、固結してないというか、完璧に石になりきってないんですね。
こう正面の石一つ見ても、はいはい、こう長い深い物語があるわけですし、丸松さん、そういうことで、この南アルプスのジオパークですと、もう見どころが、こう、
全部でね、27のジオサイトを紹介してます。北からね、南へと番号をつけましてね。で、特に南アルプスはね、高い山があるじゃないですか。だからね、登山しながらそういう地形地質を楽しんだりとかね、あるいは中央高線沿いに北から南へたどりながら断層を見たり、あるいはその中央高線を利用してできた潮の道とかね、秋葉街道ですね、そういったものをこう歴史を楽しんでみたりとか、いろんなそういう楽しみ方ができると思いますんでね、ぜひね、まあ、ここのジオパーク展を見ていただいて、実際に現地にね、足を運んでもらうと、はい、いいなと思います。現地にもね、やっぱ看板ありますのでね、自分自身がこう自然が好きだもんで、こう野山を歩いたりして、そういうとこから非常にこう喜びっていうかね、そういうものを感じて生きてきたんですけど、まあ、稲田っていうのは本当にね、自然の豊かなところです。特に南アルプスっていうのは自然が本当に豊かなところですので、ぜひ自分の目でね、現地を歩いてもらいたい、そうする中で自然の良さとか、その地に住む人々の営みとかね、そういうのが分かっていくんじゃないかなというふうに思います。まあ、こういう展示っていうのは一つのきっかけにしてもらっていいかなというふうに思いますので、
ね、まずは一歩こちらにお出かけいただきたいと思います。今日の飯田文化の風です。飯田市美術博物館お邪魔しました。村松さん、この時間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。